皆様はじめまして、本日はお足元も悪い仲間お越しいただきましてありがとうございます。私マーケティングライターの牛久保めぐみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日ですね、私の恋愛しない若者たちという書籍の方の、刊行記念で、おかげさまで、数日前にご釣りになりました。本当に皆様のおかげで、いろんな方に買っていただけること、また本当にこうマスコミの方々に取り上げていただけることを ありがたく思ってるんですが、まあ、私自身実は夏休みが取れておりませんで、先週1週間沖縄に行ってまいりまして、今日帰ってまいりました。で、ちょっと緩い格好をしているんですが、もう徐々に仕事モードに切り替えてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回ですね、私の方がまず20分ぐらい軽くなぜこの本を書くに至ったかというお話をさせていただいて、その後この本の出版元でありますディスカバー21の星葉社長、皆様の中にもファンの方多いと思うんですが、もう私も本当にこの本はぜひ星葉さんの会社から出したいという思いで、実はこの企画をお話をさせていただいたというところがあります。で本当に星葉さんものすごいパワフルで、ものすごいオーラのある方ですので、ちょっと私がせんべいもつけてですね、梅雨払いの意味でまずお話をさせていただきます。はい、でもう20分ぐらいですので、まあ、いきなりもう私の講演に何度かいらしてくださっている方は、私がもう爆弾トークというか、もうわーっと喋るので、大体テンポをお分かりいただいていると思うんですが、簡単にではこの本を書くに至った経緯をお話しさせていただきます。今日お越しの皆さんの中で、まあ、詳しい年齢はお聞きしませんので、4、50代の方ってどれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。かなりの割合を占めているわけでございますけれど、はい、皆さんね、お若いですから、パッと見にはもう20代、30代と変わりないというぐらいですが、私も実は若作りをしておりますけれども、実はもうすぐ、まあ、アラフィフと言われる階層に入ってきます。バブル世代と言われる世代ですね。で、今回テーマにした恋愛しない若者たちの若者というのは20代の男女でして、皆様の中の、では、まあ、20代のお子さんをお持ちの方ってどれくらいいらっしゃいますかね。ありがとうございます。おそらくですね、うちの息子娘もそうなんだけれどということで買っていただいている方もとても多くなっています。で、まあ、私自身マーケティングという仕事を、まあ、なりわいにしておりますが、よく、まあ、この表をお出しするんですけれども、我々とか伊藤忠ファッションシステムさんとか、最近博報堂総研さんなんかもこの世代論というのを非常に強調をされています。で、そういう中で、まあ、まず私自身が20代の時というのが、まあ、バブル世代と言われる今の40代半ばから50代半ば後半ぐらいの方というのが、いわゆる恋愛至上主義の時代に青春時代、17から23歳ぐらい青春時代を過ごした世代ですね。で、このバブル世代というのは主に2つに分かれまして、ちょっとごめんなさいね、見にくいんですが、一番上のそのバブル世代の上の方は新人類と言われる方々です。今51歳から56歳になってます。当時新人類と呼んだのは、実は以前ニュース23という番組のキャスターをしていた筑紫哲也さんという方で、筑紫さんが週刊朝日という、まあ、雑誌の編集長だった時代に、当時ですね、今のトンネルズも石橋隆明さんとか松田聖子さんとか、まあ、今年優勝しましたソフトバンクホークスの工藤公康監督、まあ、彼も西武ライオンズ のピッチャーだった時にですね、マウンド上で舌を出したり、監督に失礼なことを言ったりして、なんだあいつら若いくせになんか失礼なことを言って、よく理解できないな、新人類だなと言われた人たちです。で、この人たちがちょうど今20代の、松田聖子さんもそうですね、20代のお子さんをお持ちの親御さんになっているわけなんですが、この人たちの青春時代がバブル予兆期と言われる時代で、流行り言葉とかトレンドというのは、なんとなくクリスタル、マルキン、マルビ、カフェバー、DC ブランド、お嬢様ブームなんていうのがありまして、実は先日お亡くなりになった川島直美さん、彼女もまあ新人類で、ワインとかグルメとかそういうものに非常にこだわって、大学時代、女子大生時代に青学の女子大生ブームということで、ミス DJ という番組でデビューしました。 で、この人たちの一つ下が新生バブル世代、一番のバブルの恋愛至上主義と言われる世代で、私もこの世代に当たります。この人たちが今45から50歳の方々ですね。流行り言葉、参考、アッシー、メシ、水戸くん、ワンデンボリコン、インポートブランド、海外旅行、リゾート&グルメということで、まあ、間もなくクリスマスですけれども、クリスマスの時期は本当に半年前からホテルが取れませんでした。で、もう取り壊しになってしまいました。赤坂プリンスなんていうのも本当に人気が高くて、で、まあ、当時私はその時スキーにその日行ってなかったんですが、当時ですね、スキーに行かれた方、苗場のプリンスでユーミンがコンサートをやるなんていうのがありまして、まあ、私をスキーに連れてってスキーブームですねが起こりまして、で当時行かれた方によると、練馬のインターから苗場までずっと高速が渋滞してたと。それぐらい皆さんが同じように、まあ、車に乗ってデートしに苗場プリンスに泊まってたという時代で、ティファニーというところ、ブランド品のティファニーなんていうのは、いわゆるもう皆さんがオープンハートのネックレスを送るということで、で、これティファニー本当に聞いたんですけども、はっきり答えてくれないんですが、まあ、当時三越さんの中に ありましたティファニーさんでは、売り切れ証明書というのを発行したと。要するに彼氏がみんながみんな女の子に、まあ、買いに行って大行列するわけですね、クリスマス前から。でティファニーを買おうとするんだけれども、もう品切れになって売れないと。ただそれを彼女に証明しなければいけないので、そのために列に並んだという証明書を発行したという伝説が残ってます。実際うちのスタッフでもそれを目にしたものがおりますので、実際おそらく出していたんですが、そのぐらいの人気でした。ただ私の友人、特に女子大に通っている子たちは山ほどブランド品もらってまして、当時今みたいに米表さんとかブランディアさんとかああいうのありませんから、質屋に売ってました。でカルチェのサンデンリングとかですね、いろんなものを売ってて、そのぐらいブランドものもこの恋愛至上主義、恋愛消費で回ってた時代です。でところがこの下、団塊ジュニア、この方々が今日本で2番目に人口が多い方、今の39から44歳です。でこの方々がいわゆる、まあ、別名貧乏くじ世代と言われる世代で、バブルの時ほどいい思いをしていない、人数が多くて競争させられた割に、手前でバブルが弾けて93年に初めて就職氷河期というのがやってきます。でそこで、まあ、彼らは恋愛ということよりも友達というようなニュアンスのことを重視し始めます。結婚式でも友達婚と言われるような男女平等の結婚式というのが、まあ、脚光を浴びまして、あとお友達と一緒に何かを作り上げるというような結婚スタイルですね。で車も実は90年代半ばぐらいから2シーター、セダン、クーペ、スポーツカーというのが売れなくなります。若者がどんどん買い始めたのが RV 車、いわゆる、まあ、後ろにも友達がどかどか乗ってきて、みんなでアウトドアに行くというスタイルで、バブルの時はですね、ディスコとかカフェバーとかっていうのは入場料と言われて、まあ、その前に制服チェックみたいなのがあって、こう服装チェックして OK 取った人しか入れないとかですね、あるいは、まあ、その入場するだけで4000円とか取られる。ところがアウトドアなら行くだけタダですし、バーベキュー焼く時に300円かかるぐらいですから、非常に、まあ、お買い得で、お友達とみんなで行った方がいい。だんだん友達というのが重視されるようになります。とともに不況期に入ってきて、こう流行語、カード破産、複合不況、同情するなら金をくれですね。で流行り物もフレンチカジュアル、炒めし、ストカジ、エコロジーで、この頃からもつ鍋とかですね、安いお料理というのも流行り始めて、皆さんカジュアルだったりナチュラルだったりシンプルだったりというものを標榜し始めます。とともにカップル文化というのが徐々に崩壊をし始めまして、今のもっと若い子たち、ポスト団塊ジュニア、私が草食系世代と呼んでいる、まあ、30代半ば前後とかその下、今度どんどん下に行くとゆとり世代とかですね、若い世代に入るにつれてどんどん現実的になっていきます。でおそらく今日お越しの 40、50 代の皆様の方の恋愛イメージというのは、まあバブル期を挟んでのドラマ、男女7人、夏物語、秋物語、この間ちょっと復活なんてことで出てましたが、まあ この頃 の、 あの婚活時代なんかを読むと、この男女7人夏物語というのが、いわゆる恋愛の中でもロマンチックラブイデオロギーと言われる、性と、いわゆるセックスと結婚と恋愛の三位一体化ですね。結局好きな相手とエッチをして、そのまま結婚をするというスタイルが初めて崩壊したドラマだというふうに位置づけられています。つまり、まあ、笠谷さんは公私ともにですね、あのこのドラマの中でも、まあ、大竹しのぶさん以外の、まあ、池上公子さんだったり、まあ、秋物語で出てくる、岩下、ごめんなさい、岩崎宏美さんだったり、いろんな女性と、まあ、エッチをしてるっていう前提になってます。かといって別に結婚するとは限らないというスタイルのドラマっていうのは、それまでに非常に、まあ、少なかった。そこを露骨に表現したドラマって少なかったんですね。ただその後やはりいろんなドラマが出てくる中で、私なんかが青春時代に非常に衝撃的だったの東京ラブストーリーですね。これまあもともとはあの漫画が原作ですけれども、この、まあ、鈴木保奈美さんが幹事セックスしようということを口で言うと、女の子があんなことを男の子に言っていいんだというのは非常にやっぱ衝撃でしたし、その後ロンバケ、これが出たのは90年代後半ですけれども、ロングバケーション、これはあの 山口智子さんが、まあ、あの彼氏に振られて、でキムタクの家に転がり込んでくると、まあ、同棲を始めるんですけれども、ただこの同棲相手は別に恋愛相手でも何でもないんですね。ただ単にお得だから家賃が、まあ、シェアできるということで、まあ、今の若者たちにかなり近い感覚、コスパでお得だから一緒に住もうという感覚で男女が一緒に住む。でもしばらくはキスもそうですし、何も起こらない、一緒に住んでも何も起こらないわけですね。これはもうかなり画期的なドラマでした。でただ、まあ、今回その本を書くにあたって、いろんな若者たちが抱える社会の闇というものが明らかになったんですが、この101回目のプロポーズ、これですね、まあ、確かに現代こんなことやったら、これ完全にストーカーですよね。でただ当時これがドラマとして成立してた、逆に言えばそういう、まあ、まだおおらかな時代だったというのが、今の 4,50 代が若い頃のまだ恋愛至上主義の時代だったということですね。でじゃあ今の若い子たちの恋愛のイメージというのをいろいろ聞いてみたんですが、ただですね、イメージ的にはほとんど変わってないんですね。その例えば、まあ、去年壁ドンという言葉が流行りました。今年顎食いなんてことを言って、まあ、女の子とすればやっぱり男の子にグイッと迫ってほしいというのがあります。それからこれはまあレモン味のキスでとっても尊いものだとかですね。で告白を受ければやっぱり来たと思ってとってもキュンキュンしてときめくと。で男の子も恋愛イメージの中においては、まあ今非常にジャランさんとか、そのいわゆる貸し切り露天風呂がある宿っていうのが流行るんですけれども、やっぱ男の子としては女の子とエッチしたいなっていう思いもないことはないです。ただ実際その貸し切り露天風呂に泊まったにもかかわらず何も起きてないというパターンもあります。さんまさんもそれ言ってましたけれども、結局、まあ、女の子に拒否されて、結局いい、まあ、思いをできると思ったのでそうでもない。でも男の子たちもそんなにものすごくがっかりしてるわけではないんですね。まあいい宿に泊まれたし、美味しいもの食べられたし、まあ良かったかな。イメージ的にはですから昔の恋愛とほとんど変わっていないにもかかわらず、実際にそれをじゃあ実行できてるかっていうと、もちろんそうでもないと。でそういう中でさらにさらにですね、私が、まあ、数年前にその草食系男子の研究に入ったのは実は2006年です。で本を書いたのが2008年なんですが、ここに至るまでにまず男の子が非常に恋愛クールだなというのは感じていました。ところがですね、その直後から今度は女性もこれおかしいな、あんまり期待、こういうこと期待してないな、どうせこういうのは物語の中だけだし、まあバーチャルでキュンキュンすればいいかな、私にはどうせ無理だし、可愛い女の子たちがですね、一番最初にびっくりしたのは2008年だったですかね、モテるお金の使い方調査というのをやった時に、20代の女の子たち、まあ、20、30代400人に調査したんですが、なんとですね、20代の女の子たちの4割がラブホテルでも割り勘と言ってました。で私もすごくびっくりしまして、ラブホテルで割り勘っていうのは女の子としてどうなのかな、そこまで自分をこう下げなくてもいいんじゃないかなということで、でまあ本当に言葉に語弊あるんですが、実は若い女の子たちに、まあ、しかも読者モデルみたいに可愛い女の子たちに急遽6人集まってもらってグループインタビューやりました。そしたらそのうちのやはり半分以上はラブホテルでも割り勘
リカンだということを言ってます。でしかもその中でその恋愛というもののプライオリティがとっても低いんですね。エッチをするにもかかわらず、それを私たちバブルの時代っていうのはそれを、まあ、人参馬に人参をぶら下げるみたいにどうだどうだと言って男の子にいろんなお金を出してもらったり、美味しいとこ連れてってもらったりしようというのがありました。ところが今の女の子たち、若い子たちはものすごくクールで、で男の子たちもそうなんですが、恋愛って面倒だと。でしかも恋愛の話をしようものなら何なの、リア充自慢なの、他に楽しいこといくらでもあります、恋愛なんかしなくても毎日充実してます、これ必ず20代の子たちが言います。あるいは恋愛がもうなんかネタっぽいと。それからメンヘラ、今これメンタルヘルス板という2チャンネルの板にこう恋愛ネタを書き込む、まあ、ちょっとリストカット、リスカって彼らは言いますけど、リストカットするような危ない子っていう意味合いなんですが、なんかメンヘラっぽいよね、恋愛の話ばっかしてるんだよね。で男の子たちは特に今それにコスパに合わない、恋愛はコスパに合わないしいうことですね。よく今の若い世代コスパコスパコストパフォーマンスということを言いますが、男の子たちはまずお金を出さされて、いろんなことをさせられて、その割には別に大したこともないなというぐらいの感覚です。ただ女の子たちもこれ言います、コスパに合わない。これは彼女たちからすると自分の貴重な時間を彼らに費やしているにもかかわらず、別に美味しいお店も知らない、話もつまんない、気分も上がらない、単純なんですよというようなことで、その時間があれば女の子ともっと楽しいことできたのに、あるいはまあ美味しいお店に行けたのにいうことを非常に後悔しています。でまあこういうことを調べていくと、やっぱりまあ一つは女性たちが社会進出をしていくとですね、未婚化が進むというのは長らく言われてきました。で特に男女平等で女性たちがいろんな、まあ、お仕事を得る、今年輝く女性推進なんてことが言われて、どんどん女性たちが働くようになると、それ嫌なもんは嫌だよと。私たちの時はまだ一つ上の新人類ぐらいはもう圧倒的に専業主婦でしたから、皆さん早い段階でお仕事を辞めて、いい男性と巡り合って、まあ専業主婦になる、その過程では多少プレーをしたとしても、まあ男性に従うべきだという社会風潮というのがあります。でところがこれちょっとごめんなさい、古いフリップなんですが、2005年の段階でもう女性たちの未婚化というのは非常に顕著で、この頃から実は負け犬お一人様ブームなんていうのが起こり始めましたが、2010年現在、これが一番新しい国勢調査ですけれども、今30代の男性は4割以上、女性は3割近く、東京でも3割超えてますが未婚ですね。でちなみに未婚という場合は1回も結婚していない、未だ結婚せずなので、これ以外に離婚した方というのがバツイチ、シングルというのが、まあ、別にいらっしゃいます。独身シングルという場合バツイチ、バツイがここに加わってきます。ちなみに今29歳までに結婚したカップルは 36.7%、 つまり3組に1組以上が離婚をしているということで、非常に独身シングルというのが増えている。で実はただ日本だけでなく中国、韓国も女性の社会進出が進んできてからどんどん負け犬現象というのが起こってますし、アメリカでは実は日本より10年以上前にその独身シングル女性というのが目立ち始めて、実は90年代後半にセックス&ザ・シティというドラマが出てきました。負け犬女4人のドラマなんていうことを言われて、サラ・ジェシカ・パーカーさんとか、まあ、おしゃれな女性たち、働く女性というのがかっこいいという見られ方をしていたんですが、ただ私たちバブル世代は均等法第一世代で、このバリバリ働いて、まあ、つまんない男と結婚するぐらいならまだ一人でいいかなというような感覚がありましたが、今の20代の子たちはいつかは結婚したいんですね。にもかかわらず恋愛が面倒で、二十歳の時点でまず交際相手がいる方、ちょっと見えにくいですが、これオーネットさんというところがずっと経年調査をしています。で実はこの96年ぐらいの段階、成人の日の調査ですので、この前の段階というのは手配り調査、インターネットではない手配り調査というのがあったようなんですが、バブル期というのはそれ以外の第三者機関の調査を見ても 6,7 割の男女に彼氏彼女がいました。特にクリスマス前は皆さん焦ってですね、彼氏彼女見つけないというのがありました。ナンパなんていうのもありました。ところが今本当にナンパが起こりません。 ハワイでもナンパ起こんないと。この間スペイン、ポルトガルの駐在の方に聞いたら、もうあちらでも草食系が非常に増えているということで、まあ本当に彼氏彼女がいない状態というのは、まあ後でお話ししますが、全世界的に広がると。でそういう中で、20歳の時点で彼氏彼女がいない女子、男子、いない男子が 79%、 いない女子が 71.5% です。これ20代全体に広げても、彼氏がいない女子が6割、彼女がいない男子が7割強、8割近くですね。やはり同じぐらいいらっしゃいます。でそのうちの今年一番びっくり情報としては、内閣府さん、国の内閣府さんが出した調査ですね。そのうちの彼氏彼女いない人もなんと4割前後、女性は実に4割以上ですが、彼氏彼女がいらないと言ってます。でその一番の理由が、恋愛は面倒だということですね。これ実は15年前の調査では、彼氏彼女がいない人の9割が彼氏彼女欲しいと言ってたんです。じゃあこの期間に一体何が起こったんだろうということで、でまあよく言われるのが、その男性の知性期、低年収がその失われた20年の間に、まあ、爆発的に増えてきたということですね。で実際非正規低年収の男性ほど結婚が遅かったり、なかなか結婚しにくいと言われるのは、これまでも言われてきました。現に例えば未婚率っていうと、20代の男性、正規男性はなんと、まあ、20代の段階ですでに35% ぐらいが結婚をしていました。で実際に、まあ、30代になる頃にはもう7割ぐらいが結婚をしています。ところが非正規の男性に関しては、20代で結婚する方1割もいません。30代になってもまだほとんどの方 75.6% が未婚ということで、ここは非常に、まあ、結婚に関しては大きな分かれ目になります。ただ実はそれだけじゃないんですね。実は結婚は確かに、まあ、女性もいろんな条件で見たりしますけれども、恋愛に関してもですね、男性の非正規と正規、あるいは年収によってもう2倍以上彼氏彼女のいる割合、あ、ごめんなさい、彼女のいる割合ですね、に開きがある。実は女性はやはり、まあ、計算、ある程度計算高かったり危機感があったりしますので、20代の時は特に非正規の女性ほど結婚が早いんです。ところがやはり男性はなかなかそれが条件がというふうに見られると、結婚だけではなくて恋愛もしにくくなっているということがあって、まあその不況だったり失われた20年というものが恋愛市場にも大きな影響を出しているなということは分かります。ところがそれだけではない、むしろそれ以上に大きな影響を与えていそうなことが分かってきました。これちょっとこの後ですね、星葉社長の方ともいろいろやり取りをさせていただこうと思っていることの一つです。それが、まあ、私がこの本の中の第1章で書きました5つの恋愛レボリューションということで、一番大きいそうなのが、どうもやはり超情報化社会と性のセックスのコンビニ化、いつでもどこでもセルフ化、コンビニ化ですね。それから2番目、男女平等恋愛と男女不平等、ごめんなさい、男女平等社会と言われる中で男女不平等な恋愛、つまり男の子とすればもう男女平等が当たり前で、そういう教育も受けてきて、今就職段階でも何でももう男女同じですよと言われるのに、いざ恋愛となると男がおごって当たり前だろうとか、男のくせにお店も予約してくれないのか、いろんなことを要求されて、それが納得いってないというのがありました。女の子も逆に、実は、まあ、今回の本、非常にこのデザイナーさんがですね、まあ、力のある方で、ここにでっかく書いてあります、7人に1人がセフレありと。これはアンアンさんというところの、まあ、データなんですが、女性たち、彼氏彼女がいない、それから恋愛が面倒と言いながら、実は20代約7人に1人がセックスフレンドという、まあ、いわゆる彼氏ではない相手とセックスの経験があって、でしかもそれが1回、その相手と1回だけですよというようなものでもないということが、これが私が一番この本書く上で実は衝撃で、うちのライターとも相当議論をしました。20代30代前半の子たちは、牛久保さん、そんな普通にいるに決まってるじゃないですか、なんでそんなこと不思議なんですか、なんでそんなこと、何にも要求せずにこのことするの、なんで、いやだって彼氏とはいろいろ面倒なんですよ、一回体許しちゃえば俺の女みたいに言われたり、 あるいは Facebook とか Twitter とかでいろいろ行動監視をされたり、で男の子もそうですね、いろいろ女の子からすれば、彼女がいるんだったらあの子と一緒に出かけてるおかしいじゃないかとか、あの子に LINE でハートマーク送ってたあいつは軽い男じゃないか、女の子たちからボコボコフルボッコにされるんですよ。でも自分は彼女とは友達、単なる友達で、まあちょっと気が向いた時だけエッチする、それはウィンウィンの関係であって、その男女平等、本当の意味で平等じゃないですか。でまあ今回読者のおじさまたちが一番食いついてらっしゃったのはここの一部分ですね。必ず私公園に行くとここの質問が出てくるんですが、ただその非常に実は彼らは平等社会と言われながら不平等な状態に置かれているということに、まあ、かなり自分で気づいてるのか気づいてないのかわからないんですが、おかしいなっていうような疑問は感じてるんだな。そしてもう一つ非常に大きかった、今日親御さんの方もいらっしゃるので、やはりまあ超親ラブ現象と恋愛意欲の封じ込め、これがまああのいわゆるお母様とまだ中学高校になってもお風呂に入っていらっしゃる男性がいらっしゃるというような、まあこういうふうに他人事みたいに話してますが、実はまあこれ動画でも撮られてるんですよね。ちょっとあれですけど、私義理のというか、まあ、あの父が熟年離婚しまして60で子供を作りまして、今13歳の弟がいるんですけれども、弟もですね中2にしてまだお母さんと一緒にお風呂に入っていることが最近判明しました。ただおぎママに聞いたところ、もう高校生でもいると。で私もある有名私立中学の中2のクラスでその取材した記者さんによると、なんとそのクラス、有名私立の半分、中2のクラスで男の子の半数がお母さんと一緒にお風呂にまだ入ってるというふうに手を挙げたと言っていました。でこういうことになってくると、男の子は当然男性性を封じ込めます。で実際に射精年齢というのもここ数年男の子たちどんどん遅くなっているんですね。でまあその親御さんとの関係というのがありそうだ。で親御さんのことみんなが大好きと言います。女の子もパパのこと大好きというのがもう 85% ぐらい、男の子たちもママのこと大好きというのがやはり 77、8% います。ただ両親のような結婚をしたいという方は4割しかいません。6割はああいう夫婦にはなりたくないと言ってるんですね。なんで親御さんが好きなのにああいう夫婦になりたくないのか、そこにまた彼らの時代の狭間にこう翻弄される姿というのがあるなと。でやっぱり一番大きいのは先ほどの不況もあるんですが、何かというと自己責任ということを言われる。彼らはもう、私も草食系世代のインタビュー100人調査の時に74人が、彼らがこれからは国も会社も守ってくれないというふうに物心ついた時に、親、多分お母さんだと思いますが、親に言われた記憶があると言ってました。すごくショックでした。とともに2000年代に入って、まあ、小泉内閣が自己責任という言葉、そういうつもりで、まあ、内閣は言ったんではないんですが、彼らからすると何かと自己責任を問われる。そういう中でセクハラだ、ストーカーだ、パワハラだ、まあ、今ブラック企業なんて言葉もありますけど、何かと自己責任、自分の選ぶ目が悪かったら全部自分に降りかかってくると。でそれは全部自分に責任取りなさいよ、国も会社も守りませんよというような中でやってきて、で恋愛というものは一番コスパに合わない、リスクが山ほどあるのに、そういう中で得るものが少ないというところにものすごく危機感を持ってたんですね。でもじゃあもう私も今このいらしてくださっている世代の方はですね、もう恋がこの年齢になっても一つずつ恋が増えていきますとかですね、未だに恋愛がもう楽しくて仕方がありませんというようなメールをよくいただきます。この私も同じ世代ですからその感覚変わらないんですが、ただまあ若いのにもう恋愛できる時にしないでもったいないでしょうと思うんですけれども、こういういろんなリスクを見てくると、確かに恋愛すること大変だなと、私も今生きてたら恋愛してないかもなというぐらい思います。でまあ老婆心ながら恋愛しといた方がいいよということは、言いたいことは確かなんですが、それまで余計なお世話ですね。でただ問題はこれからお話しさせていただきますと、小柴さんにこのお話をした時に、小柴さんもちろん恋愛しないことはまあ社会としてはえっと思うけれども、それだけではやっぱり社会に対する問題提起としてちょっと足りない。で小柴さんがおっしゃったのは、やっぱり若い子たち、そうは言っても20代の9割近くがいつかは結婚したいと言っていて、その結婚したいっていうイメージは相変わらず親御さん世代のその旧世代の恋愛イメージである。で恋愛結婚というものをイメージしているにもかかわらず、 実際には恋愛が面倒で毎日それ以上にやりたいことだったり友達とか親との関係を重視している、こういう子たちがずるずる言って結局は恋愛しない結婚しないという状態になったら、もちろん日本の国としてもまずいんだけれども、安倍さんね今いろいろ保育園行ったりなんだりしてますが、その手前ですよね、恋愛しないので結婚しないんですよ。この状態になってしまうと、まあしない自由もあっていいんだけれども、彼らが望む恋愛結婚にたどり着けないだろうということは、恋愛と結婚も一旦切り離して、結婚は結婚だよ、恋愛は別の視点で、まあ、してもいいししなくてもいいしという考えに変えていかないと、彼らが一生やっぱりお一人様になって、そのままハッと気づいた時にあれこれでよかったんだっけということになってしまうんではないかと、やっぱりそこがこの本第3章に出てくるところなんですが、そこがやっぱり実は一番言いたかったところで、これからやっぱりそこを私も広げていけな、いかなければいけないと思うし、やっぱり若い子たちがなんでこういうことに今至ってるか、それをずっと補填してきたのは実はやっぱり親御さん世代だったり、やっぱり日本がこれまで蓄えてきた貯金だったりしてるんですね。ただこれが必ずもうここ10年で破綻します。ですからこの間になんとか彼らに今の現実を気づいて背中を押してあげられたらいいなというのが、まあ、この本を書いた一番の理由でした。ですので、まあ、ここからぜひ星葉社長に入っていただいて、まあ、なんでこういうことに至ったかとかですね、海外の事情とかちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけれども、ぜひよろしくお願いいたします。皆さん拍手をお願いします。
なんか思いっきりハードル上げてくれ
てすいません、
社長さんの旦那トークを聞いたのが楽しいと思うんですけれど、
なん
だ、
はい、あ、恋愛、はい、この本を、
あ、そうですね、はい、宿場さんから、5本ぐらいの企画のご提案をいただいたんですね。で、いろいろどれも興味深かったんですけれど、こちらにしようと、
はい、
いうことで決めさせていただいたのが、2009年、8年です、婚活時代っていつでした？
2008年ですね。
2008年、はい、山田大佐さん、白川徳さんと一緒に婚活時代を出させていただいたんですけれど、その時、前書きかなんかにお書き残したかどうかちょっと記憶にないんですけど、山田正弘先生がおっしゃったことがすごく印象的で、恋愛というのはそもそも美男美女のものだったと。で恋愛至上主義、恋愛結婚至上主義っていうんですか、それができたのもほんのこの数十年のことであると。で、まあ、もちろん経済的にさまざまな要因にすれば別に多くの人が恋愛とは関係ないところで結婚したと思うんですね。で、まあ、美男美女のものだったって言われればまあそうかと。じゃあどうして美男美女じゃなくても、まあ、結婚できたのかって言うと、私よりもうちょっと上の世代の恋愛結婚というものそのものがなかった時代じゃなかったとしても、私の世代とかちょっと上ぐらいでも職場結婚って、まあ、ある意味上司が、うちなんかも、あ、そうか、うちは結婚早かったんですけど、まあ、とにかくじゃ結婚しないでいると上司が、そうそうと結婚しろよとか言ってこうつなげると。それから一般職は本当に旦那さん探しの一般職も多かったし、それからあとお見合い結婚、私の友達もお見合い結婚ありまして、結構名家のうちはお見合い結婚でした、みんな。っていうところで、女性は結婚する以外にそれぞれの階層があっても、それぞれ自分よりちょっと上の生活をするには結婚するしかなかったというか、女性が結婚する以外にほとんど生きていける道は非常になかった。だから変だから恋愛力のない男性でも結婚できたと、そういうことですよね。
はい、そうですね、はい、
なんだけれどそれがっていうのは山田先生がおっしゃったことで、ところが今違ってきたというところで、だから多分恋愛結婚、恋愛結婚が正しいと思ってるそもそもの仮説はを一旦取っ払ってみたところで、もし9割以上が結婚したいんだったら結婚考えようと、
うん、
そういうことですね。
はい、はい、そうですね、ありがとうございます。なんかこの場を借りてあれなんですが、星葉さんに私実は最初にアプローチしたのは本当にビジネスマナーとしてなってないんですが、まあ、昔から星葉さんに憧れてたっていうのはあるんですけど、 Facebook でですね、一度お会いできませんかっていうメールを出したっていうのが最初です。でも星葉さんにその後この本出し終わった後に、牛久保さんって繊細なとこと大胆なとことありますねっていう、さらっとこうフェイスブックのメールで書かれたんですが、どういうあたりをそう思われてたのかなって、やっぱそのアプローチが失礼 かとかそういう感じにな
ってたことないです全然ごめん、ね、覚えてない
すみませんこの大胆っていうのはどういう意味だろうとかずっと思ってたんです
あの表現じゃないです
か
あのね、
ありがとうございますそのコンビニ化するとか
いろんな
そういう言い方
はいでも、
はい、
ちょっとあのもう皆さん取材の方も多いかと思いますけれどもう濃密な取材のことはさっきもう30分間お話しいただいたのでちょっとすいませんね記事にならないのつまんないこと言っていいでしょうか。
あの
私ちょっとあの世代の違いなのかすごく違和感をちょっと感じてたことがあるんですよ、
はい、
話のこの中も、
はい、
というのはあのラブホバリカンがなんでいけないの、うん、それって私に言わせれば自分の女性のセックスを売り物にしてるってことじゃないですか、うんうん、だって同じように平等で自分を楽しむんだったら割り込んでいいじゃないですか。それからお給料も今変わらないし、
うん、本当そんな感じですね
それすごい言われるんですけど
そうなんですよね。だから私たちバブルの時代っていうのがいかに女を売り物にして、まあ、あの男性からお金をこう、まあ、出させていただくかっていう。ただあの私も一番びっくりしたのはどのタイミングで出すかって聞いたんですよ。それであのグループインタビューした時で、そしたら、まあ、その、まあ、ことが終わった後にその、まあ、スタバとかに行く時にじゃあちょっとあの私4000円払うからって出すとか、あるいはその、まあ、ホテル代を払う時に彼氏のポケットに3、4000円入れるっていう、その まだ前にですね払うっていうのはなんとなくわかるんですけど、終わった後に払うってなんかこう、まあ、それも本当に不平等なんです。私ちょっといまいちだったかなみたいなことを言ってる感じにならないのかなっていうのがすごいちょっとびっ
くりしてありがとうっていう。
あ、そうか、まあ、だからそこがやっぱり男女不平等な感じだっただからそれが当然と思ってる感じ。
あの私はもちろん一つ上の世代なので、はい、逆に言えばウーマンリブの時代だったので、はい、あもちろん割り勘じゃなかったですけれど、はい、でも後にして考えると危険だと、
うん、
特に今の時代ですと女性の方が若い同年代だと、うん、あの大きい会社ほとんど20代ぐらいだとお給料変わらないので、
う
ん、あので女性の方がいい、
逆転現象ね、結構
起こってますね。だから別に収入がある方が払えばいいわけなの、
うん、
という各位私もですね、うち新入あの若いスタッフがいっぱいいて、今35歳ぐらいになる女性のスタッフが新入社員の時に、もう十何年前ですよね、驚いたことが、はい、あの子供投げにあの告ったってこう言うんですよ、はいはい、女性の方、
はいはい、
とか
女性が、
そう、はい、要するに女性から告白するのが半々ぐらいだと、
はい、
十何年前、その時も私も驚きました。そうだったんですか。
はいはい、実際統計上も今、うん、ほぼ同じか逆転現象起こってますし、私は明治大学の諸富先生と年の差婚の正体って書いた時に、まあ、やはり調査をしましたら6割は女性から告白してました。付き合ってるカップルですね。だやっぱ女の子からすると、でもやっぱり告白は男性にしてほしいんだけども、待ってるといつまでたっても何にも起こらないから、結局自分の方からやっぱり付き合うとかっていう風に言ってると。で、男の子の告白セリフとかも、まあとりあえずうちら付き合ってることになってるらしいけど、そうなのかなとかですね。もうLINE とかですね、メールでやっぱりなんかちょっと付き合っとくとかですね。なんじゃそりゃっていうようなのがやっぱりとっても多いと。それやっぱり告白を断られた時のまあショックを和らげようっていうのもあるんですけど、もう一つやっぱりその101回目のプロポーズみたいなストーカーと思われたくないみたいな、やっぱりそういうのも。
それもありますよね。
はい、
ちょっと第三者の話しなくちゃいけないんです
よ、ね。はいはい、いえいえ。
なんかその同じ女性がやっぱり5年ぐらい前だったかな、私は早く結婚したんですけど、結婚した時の旦那の内緒を話していて、なんか行きたくなくなったからすっぽかして5時間ぐらい経って寮に帰ったら寮の前で待ってたんだよねって、うん、で寮にほなされてって言ったら、お芝さんそれストーカーですとか言われて、ああそうだったんだって今本当に出会いできないです。
そうなんですよ。だからいわゆるナンパもね、本当にそれで統計的にも減ってますし、やっぱ男性からすると痴漢と同じで冤罪リスクみたいなものもあるんで、ね、そうですよね。で、SNS で常に友達から見張られてるっていうのもやっぱりね。
先ほどお話の中で、はい、あの恋愛がダサいとか、はい、 その SNS なんかで同性のお友達に、はい、なんていうの、あの、なんか、なんていうの、はい、なんじゃないですか、はい、これってさっき言うと、はい、恋愛は一部の人しかできないのに大多数のできない人たちが足引っ張ってんじゃないですか、うん、そんなことない。
あ、でもそれはありますよね。やっぱりあの一部のもう特権階級のものみたいになってますから、逆にしない方が大多数なの で特に、まあ、こうあんまりこういうの、あの世代論でいうのもなんなんですけど、やっぱりゆとり世代の一番 あのいいところは、あの過度に競争して足引っ張ってやろうとかそういう意識があまりなくって、みんな仲良くして、でみんなでこうあの社会を助けていきましょうって、ボランティア教育とか環境教育とか受けてますし、そういう周りとの空気を読むってことはとってもあの重視するんですけど、逆に言うと自分がそこで浮くっていうことをものすごく怖く思ってると、これいじめの問題なんかもねあるっていうふうに社会学的には言われてますけども、やっぱりその浮きたくない、悪目立ちしたくないっていうのはとっても彼らに強いですよね。はい、
あの高校1年生か2年生の時に2人でイタリア旅行に行ったんですね、うん、あのそしたらそれを聞いたうちの旦那の友達とかがもうすっごい私を非難したんですね。
あ、二人きりでいらっしゃった
の？二人でね。
はいはい。
あの、ユミじゃないんです。そんなお母さんと二人で高校生にもなって旅行に行くなんて信じられないとかってすっごい非難されたんですが、うん、その時にあの割とその時点で30代前半かそのぐらいの社会学者東大での人とうちでご飯食べて、そのこと言ったら、え、それ普通じゃないですかと、うん、僕も大学時代からお父とよく行きました、2人でお金出してもらえる人とか、でその時からで、あ、だから、あ、じゃあうちは異常なのかなと思ったら、お風呂はちゃんと小学校で終わりましたとか、はいはい、異常じゃないっていうから、2人の旅行なんて普通、うん、何が言いたかったかっていうと、あの特別なことではなくって、ね、はい、本当にそうだなってことはよく実感しております、
はい、もう海外も本当にあの普通に行かれる、統計的にもね、仲良しと思ってる方1割以上がお母さんと2人で男の子も旅行行ってますか、海外旅行行ってますからやっぱりそういう、まあでも本当にさっき小島さんおっしゃったように、それが当たり前思えば別に全く不便なことじゃないんですよ、ね、で実際にあの人口の話で言うと、あの野村総研さんの調査でも2030年に全人口の半数がお一人様になります。ですからこれももちろん高齢者の女性が増えていくっていう、あの男性より寿命が長いですからね、そこはあるんですけれども、もう一つはやっぱ若い世代含めてやっぱり今以上に結婚しなくなるっていうところがね大きいので、
一つ疑問なんですけど、はいはい、今思ったんですが、一応県調査をすると 90% が、はい、以上が結婚したいと思っていると、はい、いずれそれ本当なんでしょうか、
うん、あのそうですね、これはまあ微妙なところですね。インタビューすると、まあでもあのお一人様不安は確実に震災後高まっているので、そこをずっと一人で生きるっていうのは絶対イメージしたくないんですね。でなんですが、やっぱり親御さんと今生活している生活に満足しているし、で親御さんでもいつかは先に亡くなっちゃうんだよっていうことを言うと、まあ 7、8 年前からその質問をしてたんですけど、もう泣き出す子とかいるんですよ。もう考えたくないと、親がいなくなるなんてもう私の中で全く考えたくないんで、その話しないでくださいということを言われるので、もう最近その質問しないんですけども、彼らもちろん気づいてはいるんですけど、そこをなくしては考えられない自分の人生がっていう状態ですよね、多くはね、はい、
男性側には先ほど女性の経済力のことを申し上げましたが、まあ、うちの息子なんかを見ていても、はい、男性は男性であの楽っていうのありますね。あ、要するに、うん、あの結婚しなくてもお母さんが何でもやってくれるから、うん、いわゆる家事、
はい、
で結婚、今下手に結婚しちゃうとあの勤めていても家事分担じゃないですか、はい、育児も
そう
大変ですもんね。
そうなんですよね今あの女の子もですね、30代だと未婚、まあ、パラサイト、親と結婚するまで同居している子たちが 75%、 あの男の子でも3あの 70% が同居してます。で男女ともに3割以上は家に全部お金入れてないね。で女の子も実は同居している方9割以上が家事をやってません。ですからやっぱり結婚するとなると、もう女性もそうだし男性ももちろんイクメンタなんだって言われるわけですから、今より確実に大変にはなるんですよね。だからそれを上回る価値として、その結婚とか子作りっていうことを考えられるかどうかって、それを未来への保険として考えてる方、やっぱりですね、あの本当に東大とか今最近あの妊活教育とか男の子にも ね、やってますから、やっぱりある程度そのコスパでいろんなことを考えて計画的に、まあ、人生計画的にはいきませんけども、早く考えとこうっていう子たちは割と割り切ってですね、早め早めにいろんなことやるんですけども、一般の人たちはなかなかやっぱりそこまで余裕がないんですよね。もう今日の今の幸せを守ることに精一杯で、そこまで先のこと考えたくないし考えられないっていう状況なので、なかなかそこをですから現実問題上回って今じゃどうにかしなきゃっていうところまでいかないですよね。当然ね、
ここに取材なさったようないろんな多様婚ってなんかいろいろあるんですけど、はい、実際問題は合計で何パーセントぐらいっていうのは感触的にはありますか？
多様婚の感覚
いろんなのありますよ、
はい、一番やっぱり今回統計600人調査ってやったんですけども、一番やっぱり評判が良かったのは同性婚ですね。いわゆる、まあ、フランスだとパックスとかスウェーデンだとサムボとかありますけれども、まあ、籍を入れずに同性のまま、まあ、事実婚みたいな形でなんとなく子供を作って一緒に住んでというようなスタイルが、まあ、お試し婚みたいな感覚、トライアルみたいな意味合いもあって、まあ、こういうのをやってみたいっていう子たちがすごく多かったですね。で、実際もちろんやってる子たちにもインタビューしましたし、あとまあその後交際ゼロ日婚っていうのが実は堀北真希ちゃんと山本浩二さんで出てたんですが、その後交際ゼロ日婚のカップル2組取材しまして、1組すごく面白かったんですけども、特に
お見合いではなくて、
お見合いではないです、ある習い事というか自己検査みたいな教室で知り合って3ヶ月で結婚してるんですけども、2人で会ったのはもう2回現実問題、まあ、2回プロポーズの日含めて3回で、2回は図書館で一緒に勉強するので合ってるんですね。で、年の差が実は10歳あって、奥様の方は実はバツイチで37、8だったんです。で、奥様の方はなんか断る、なんかもしかして私のこと好きかなっていうのはその教室の中で感じてたらしいんですけど、断るつもりでなんとなく彼氏がいろいろ占いでなんか僕たち相性がいいみたいなんですけどとか言われて、いやそうなんだ、でも私もう恋愛とかもう面倒だしそういうのあんまりって言ったら、彼の方がですね、10歳年下の彼が、あ、僕も恋愛とかもう面倒なんで、じゃあ結婚しちゃいましょうかって言われたと、と思って、でなんかちょっともう私も本当にこういう失礼なこといろいろ聞くので、でもじゃあ結婚プロポーズがその最後のレストランの日で3回目に会った時にされたって言ってたんですけど、じゃあその時はエッチとかはしてなかったのに OK したんですかって言ったら、実はその時食事しながらなんかこうプロポーズされるなっていうのは彼女は感じてたらしいんですけども、さ、その彼が言ってきた時に、彼が一言お断りしときますけど、僕ノーマルなんで安心してくださいって言われて、え、本当にって言って、彼女は一休ドットコムでその場でその日空いてるホテルを予約して、その夜 OK して行って決めたそうです。で、彼女で実は付き合ってる人いたんですよ、彼女の方は。でも彼がもう2年ぐらいずっとプロポーズも何にもしてこなくって、ずるずる来てて、で、まあ、子供欲しいけどどうしようかなっていう時に、彼がもう恋愛面倒だから結婚しましょうって言われて、それで結婚しているんですね。で、今1年以上経ってますけれども、非常に、まあ、お幸せに過ごされてるんですけども、だからまあそういう方もいて、いろんな形が本当にあっていいんだけれども、みんなやっぱり当たり前のようにこう段階踏まなきゃいけないっていうのが、今回山田先生ね、山田正弘先生にも小芝さんのご紹介で結構長くインタビューさせていただいて、その時一番衝撃だったのは告白文化が、そうね、もうアジア、日本と中国と韓国ぐらいしかないよっていう。
っていうよりも、私その時に初めて知ったんですよ、はい、告白しないっていうか、告白しないと交際が始まらないんですね。
あ、いうのを小芝さん、そうですね、パリの本、マダムの本とかね、いろいろフランス系の恋愛を、
っていうか、私たちの、そしたら山田先生が、私の世代はこれはスポット的にの部分的だと言われたんですが、うん、まあ、皆さんもそうだったのかちょっと分かんないんですけれど、なんかその告白っていうのは私に言わせれば武装ポーズみたいに重いんですね。
ああ、
でしょっていうと、他の人たちにもバレて、
はい、
でしょ、
そうですね、はいはい、
それじゃあそれはなかなかできないですよね、
私たちバブルの世代はさっき の男女7人の後なので、いわゆる、まあ、エッチしていいかっていうような許可、免罪符みたいなのが告白っていう 感じでしたね。それがまずイコール結婚まではいかないんですけども、なんとなくまあでもいずれにしても他の女の子とは付き合わないよっていうことですよね、男女ともに。それが告白だったと思うんですけども、だから考えてみるとセフレっていうのが、途中で気づいたんですけど、セフレっていうのは告白なしにエッチをしてるわけだから、うん、でもフランスとかは割ともう同時並行でそういう感じなんですよね、うん、だからそれが割と実は海外では普通だったり、ヨーロッパなんかはするのに、日本はもう一人としか付き合えないみたいな、
そういう告白文化があるってことを知らなかったです、うん、今の若い子たち。
あ、そうなんですね。あ、そうか、
皆さん知ってましたっていうか、若い人はそうなんでしょうけど、多分あ、私たちの世代だとさっきエッチもしないで結婚決めたっておっしゃいましたけれど、うん、はい、結婚してからあのその結婚式を挙げたホテルとか新婚旅行じゃないですか、うん、はい、そこが初夜
あ
っていうものであるというのが建前、
あ、建前ね、
はい、でも半分ぐらいは多分そうだったと思います。だから当たり前なんですけど、
うん、
しないで結婚、
まあ、もしまだとかそういうのないんだけど、確かに、
ね、うん、だから、なんていうの、何言うとしたのかな、今当たり前だと思ってることが
当たり前じゃないですか、うん、そういうことですね。でもあの宮崎とか別府とか、私の両親があの結婚した時代っていうのは、大体そこがあの皆さん結婚のね定番で、うちの両親もそうですし、私の主人の両親もそうで、で宮崎に初めて出張した時にあのタクシーの運転手さんに聞いたんですけど、やっぱ本当に初めてのカップルが多くて、夜中にあのその運転手さん、昔はホテルに勤めてたらしいんです、ホテルに奥さんが女の人を泣きながら来て、なんか変なことしようとしてるけど助けてくださいとかですね、あれ男性がどうやっていいか分かんないから教えてくださいとか、本当に結構いたらしいんですよ。だからやっぱりそういう時代もちろんあったんですよね、当然ね。
ですからやっぱりさっきのですと、男性にとってはあの結婚しないと自由にできないっていうのがあったので、それも要因になったんだけど、今それもないし、
そうですよね、
やっぱですね、でもこの動機づけは、なんかさっきお聞きしたのは 90% 以上が結婚したいっていうのは将来一人が嫌なだけで、うん、今は結婚したくないんだと思うんですけど、うん、動機がないもんだって。だ
そうなんですよね。女の子はだから最近妊活とか言われて、やっぱり35までに子供作らないと妊娠確率が半分になるとかっていろいろこう数字で言われてるから、ある程度、まあ、32、3までには結婚してて、逆算で全部、
ね、まあでもそれも結婚しなくても、あのフランスの少子化、フランスのヨーロッパで、あ、こうし、あ、よくあの先進国の中でフランスはうまくいっている、でもちろんいろんなさまざまな手当とか出てるんですけれど、それ以前にやっぱり 56% が非着室し、
そうなんですよね、
あの要するに今日本でそういうことをいくら最高裁が認めたとしても、学校で例えばクラスでその子お父さんとお母さん結婚してないけど、うん、お父さんがいないシングルマザーってことになると、やっぱり白い目で見られる、いじめになったりしますよね。やっぱ大っぴらには言えないですよね、うん、っていうのが 56% っていうことはそっちが主流派じゃないですか、うん、あのそういうふうにあのなって、初めて 2を上回ったわけですよ、出生率の、うん、だからまあ そういう風にならないと無理かもね、うん、いくら保育園作っても、
で結局そう、もちろんそうなんですよね、
結婚しなきゃ子供は、子供産むのには結婚が必要条件ということに、うん、いやその方が子供を安定して育つからいいとはもちろん思うんですけれど、それすらもう当たり前じゃないっていうところから、
はい、もう事実婚だから認めないと、制度として、でも今の本当に制度のまんまだと、女性の側が男性と例えば一緒に暮らすなり、そういうことをして子供ができた時に、まあ、日本の男性も割と真面目なので、そこで知らないよとはなかなか言わないで、結局今20代 44% できちゃった結婚ですけども、まあ、順序が逆っていうだけですから。でも実際にやっぱりそこで知らないよって言われちゃうと、結局あの DNA 鑑定は男性側が協力してくれないと鑑定できないので、
初めて知りました、
ね、そうなんですよ、だからやっぱり女性としてはそういうリスクがありますから、やっぱりそこはすごく身構えます
ね、まあ、今の子供の貧困化も、うん、女性の貧困化もそれですもんね、はい、
そ そうなんですよね。だからやっぱりそこのところ制度でできることはね、今投資してあげればいいと思うんですよ。フランスも結局やっぱりその事実婚が伸びたのはどちらかというとやっぱ富裕層ではなくて、やっぱりどちらかというと一緒に暮らさないと、あのシェアしないと暮らせないような、まあ、中間所得層よりちょっと下ぐらいですよね。だからそこが増えることを良しとするのかどうかってちょっとこう言葉悪いですけど、でも国としてやっぱり大事な命を大事にしていこうということがあるならば、多少まあ生活保護とか増えるかもしれませんけど、そこをやっぱりやっていかなきゃいけないのと、あと山田先生がすごくおっしゃってたのは、日本の場合お金がない男はお金がなくて結婚できない、恋愛できなくて、じゃあのお金を持ってる男性が今度は時間がなくて恋愛や結婚できないというふうにおっしゃってて、まさにそうで、やっぱりこのワークライフバランスみたいなものも、なんで本当に日本はこんなに仕事ばっかり、まあ、この時間働いてるのになんですけども、仕事ばっかりしなきゃいけないのかなっていうの、改めてね、そこは藤川さんも、まあ、お仕事を、まあ、される方ですけども、でもやっぱりそのヨーロッパの暮らしとかいろいろご覧になってて、なんでこれ日本人はやっぱ仕事好きなんですかね、こんなに。
いや、私それについてはですね、統計的に見ると日本はとっくの昔に、世界でも先進国の中で1、2を争うあの労働時間が低くなってるんですけど、
うん、
だからちょっとそれについては一概に、むしろエリート、特にエリート層に関して、あの中間層というかブルーカラーはあのが真面目に働く日本であって、うん、エリート層は昔からある意味日本人 のエリートと同じくらいというか、あのいや、すごく働いた。
うん、
なので別に常にそれについてはなんとも言えないんですけど、
うん、なんかでもね、もうちょっとこう
余裕に働けないんですね、見てて。
そうですよね、
あの自分の時間を自由に使って、はい、たくさん働いてる感じはありますよね。
そうですよね、
勤務時間中にスポーツクラブに行っちゃいけないとかそういうのがないみたいな、
うん、だからもうちょっとそういうね、あの自由に Google さんじゃないですけども、ある程度裁量で働けるような環境っていうのができればちょっと変わるかなとは思うんですけどもね。でもまあ現実問題、恋愛より楽しいことがいっぱいありますって言われちゃうと、
それも
そう ねやっぱりそう、あそうかって思うんだよね。私たちの時は携帯もなければゲームもしょぼいのしかないし、ね、インターネットもないし、なのでもう恋愛かサークルぐらいしかやることなかったんですけど
あと一つやっぱりその恋愛、まあだから結婚はまあここにも書いてあるように、うん、こういう恋愛結婚でなくちゃいけないってみんなも思わなくなければ、うん、で結婚したければ先ほどの3日間で決めた、
はい、
みたいなのは、はい、あ3ヶ月でした
っ
け、
うん、はい、
あると思うんですけれど、あ何をとしたかこの頃喋りながら何喋ってるかはアルツハイマー私らみたいな、
ね、もう世界的にも本当に私あの草食系男子の時も世界中のメディアから取材を受けて、イタリアぐらいだったんですよ、うちにはいない、うちの国にはいないけどって言ったら、他の国はもう本当にアメリカも含めて草食系男子増えてる
んですよね。文学とかそう芸術は言うまでもなく、例えばフロイドとかなんていうの、そういう、科学サイエンス、人文であれ何であれサイエンスっていうか学術のものも動機づけ、はい、芸術というまでもなく、で恋愛にあると思うんですよ、
うん、
で そのなんていうんですか、力量というかなんかモチベーションが、
はい、
それが薄くなるとどうなっちゃうんだろうと私は心配なんです。
そうですよね、もう人間が賢くなりすぎたというか、まあ、恋愛のドーパミンっていうのはこう自分をバカにさせるものなので、やっぱりそこをコントロールできるようになっちゃうと、まあ、逆に言うと突き抜けた発見とかっていうのがなかなか生まれにくい感じはしますよね。え、じゃあ小島さん、どっちかっていうと恋愛と結婚は切り離すべきだけど、恋愛はやっぱりした方がっていうか、
今にして思えばもちろん結婚した子供もいて、あの安心安定した状態だからいいんだけど、でも結婚と恋愛とどっちかを選ばなくちゃいけない、
うん、
そしたら今の人はだから恋愛と結婚とどちらかを選ぶとしたら結婚を選びたいと思ってるわけですよね、
うん、はい、
もちろん恋愛を選びたいです
、うん、ね、あ、それは生まれ変わってもやっぱりそうだろうな、
生まれ変わってっていうか、いや、うん、生まれ変わ
ってもちろん分かんないけど、今の時代に
若者、あ、そうですね、
うん、さんとか私は恋愛しないかもしれないですね。やっぱりリスクが大きい、これだけあの今までも本当に私もこの本の取材でなんでここに至ったかっていうことを聞かれることが多いんですね、はい、お一人様を牛久保さん言ってたはずじゃないですかって、なんで恋愛と結婚切り離してまで結婚言うんですか、 でも私自身は本当にやっぱり周りの方に支えられて、あの出版社辞めた後ストーカーに会って殺されそうな目に遭ってっていういろんな中で、でも傷ついてもやっぱりバブル世代なんでなんとかなるかなっていう希望があって、私たちの世代はやっぱりお一人様でもある程度取材してもやっていけるんですね、精神的に。でも今の若い子たちはやっぱりそうじゃないんで、本当に一人が怖いんですよ。だからやっぱりもうこの子たちを一人にはさせられないなっていう、こういう老婆心的な思いがあって、でやっぱりそのためには、あの恋愛よりは結婚の方が契約なので、やっぱり裏切らないっていうところの、まあ、ヘッジは得られますよね。恋愛の場合いつか裏切られるかもしれないっていう戦々恐々としなきゃいけない、彼らにどっちが向いてるかって言ったら、やっぱり多分リスクが少なくてある程度確証が得られる結婚の方かなって思いますし、私も今の時代だったらこの能天気になんとかなるみたいな全く根拠のない自信を持ち続けてられなかったかなと思うので、まあ、結婚の方を選んでたっていう感じもしますね、はい。
まあ、あの半径50メートルで判断しちゃいけないんですけれど、うちの社員数十名のうち半分が20代なんですけれど、うん、なんか若い人から結婚してる気がするんですけど、だから一時期よりは確かに、
はい、
みんなとりあえずハードル下げてさ、うん、そんなこと言ったら怒られちゃう。なんか今の30代前半の子たちの方がより好みした気がする、
う
ん、
ああそうですね。
それは今のことは多分私結構、うん、あ20代の前半の子ってなんか結構さっさと結婚決めてる気がする。
そう、それはにあの妊活の影響ももちろんありますし、 あとやっぱり親を喜ばせたいんですよ。もう今なので本にも書いたんですけど、その結婚式を挙げるカップルっていうのは6割しかいなくて、4割は挙げないんですけど、挙げるカップルの最大のダントツの理由は親に感謝を示すため、親孝行のためって言っていて、だから恋愛も親が喜ぶ相手とじゃないとしたくないんですね。親が嫌だっていう相手はもう最初からも連れてかないって彼らは言うので、やっぱ親とのつながりがものすごく大事ですよね。星葉さんもだからある日突然彼女そこはちょっと別なのかな。でもそうですね、そこが大きいのかなと思う。でも親と仲がいいのは悪いことではないので、ここもやっぱり取っ払っちゃうと彼らもはしごを外されちゃう感じなんですよね。それだけ逆に彼らにこういう社会を敷いてきたんだなっていうのは今回のすごい反省で、まあ、なんとか彼らが選べるものを、選択肢をもっと増やしてあげたいっていうところがすごくあるんですけども、
じゃあということで、まだまだあのつきませんが、そろそろ時間ということで、
はい、
どうも本日ありがとうございました。
ありがとうございます。